ンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアクニャです。そうですね、ちょっといつもと雰囲気が違うので、分かっていただけるかと思うのですが、実は、移動中でございます。はい。そうですね、まあ道のり的にはなんですが、20分少々ぐらいの、はい、感じの、中途半端な、ほんと中途半端ですよね。何もせずとしてしまえばもうそのままで済ましてしまえそうなぐらいの時間で、まあ、もうちょっと長いとね、なんか考えるかもしれませんが、そんな移動中なんですが、はい。もちろん、車運転をしている最中とかはですね、まあ、今はね、マイクを固定して、はい、完全に口元にマイクを持っていけるような、ちょっと工夫をいたしまして収録をさせていただいているんですが、そうですね、やはり運転に集中しなければいけないので、はい、わりかしこうできることが限られてしまうと。しかしながらこの、よく、はい、アンナチュラルで申し上げてますが、はい、隙間時間が本当もったいないという、いやなかなかね、街に住んでらっしゃる方には分かっていただけないんですが、そうですね、まあ、電車とかがね発達してると、まあ、それで移動すればいいやんという、感覚だと思うんですけどね。はい。まあ、基本的にほとんどを指す地方ではですね、主なやっぱり移動手段は、どうしても車になるわけで、そうですね。もう、免許が取れる年になったら、まあ、一家に一台というか、最近は一人一台ぐらいの、ひどいところになると感じにあるような、気もしますが、そうですね。私、とこもですね、まあ、一人一台という感じではもちろんないんですけど、まあまあ、ありますよね、やはりね、それなりに。はい。まあ、これがまあ、家計を圧迫しとるということでもあるんですが、まあ、そのことはさておいてなんですけど、この隙間時間、本当、もったいないと思いますので、いや、皆さん、どうされてますっていうことなんですけど、まあ、私、もっぱらなんですけど、大体何パターンかありまして、まあ、ラジオを聞いてやり過ごすというパターンとかですね。はい。あと、まあ、大好きなポッドキャストは、はい。iPod とかに入れたやつを再生しながら移動すると。はい。まあ、ここら辺が主なパターンですけど、まあ、それだけではもったいないのでというようなことで、はい。オーディオブック、ああいうのも利用してたりするんですが、はい。まあ、本当はね、読書ができると一番いいんですけど、はい、そこら辺が悩みどこなんですが、今日のですね、実はお話なんですけど、少々ややこしくはあるのですが、はい、なかなかそのような、はい、なんと言うんでしょう、本読みの代わりになるものは何があるのかなと思ってたりする部分がありまして、そこら辺のことについてお話しさせていただければなと思っております。はい、とは言うものなんですが、本当に、まあそうですね、まあ、私、日頃、バイクの方もよく乗りますのでね、はい、そうなってくるとですね、本当に限られた、なんか、感じのことしかできないというね、まあ非常にもったいないという、まあまあ とてもいい話なんですが、移動の道中はですね、はい、私の、そうですね、仕事関係でいつも、ご一緒してた、まあ、目上の方なんですけど、移動中はですね、もっぱらお歌の練習というのに専念されてる、つわものも、はい、いらっしゃいましたね。まあ、本当歌好きな感じでしたけどね。まあ、余談なんですけど、とってもカラオケは棒上手でしたね。はい。好きこそ、ものの上手なれと、はい。いう感じのことを、まあ、字でいかれたような、はい。もうほっとそれですよねっていう、はい。まあ、そんな方も、いらっしゃいましたが、まあ、そうですね。まあ、正直言って、記憶を、下待てな、すいません。記憶を、はい。伴うような、なんて言うんでしょうね。そういうような、難しいこととかね、はい、まあ注意力が散漫になって、運転に支障をきたす等々の、はい、ようなことがあると具合が悪いのでね、はい、そのような、やっぱりいろなんか何でもね、そのなんて言うんでしょう、その本当はできるとですね、あれもこれもあれもこれもって思ってしまうんですけど、いやいやこの制約された中、まあ、何ができるんでしょうっていう、まあ、本当に私、まあ、バカみたいな話なんですけど、すごく考えて、結局はなんか、聞き流し的な、はい、ものに一時終始をしておりましたね。まあ、なんて言うんでしょう。これは別に長くっても短くってもなんですけど、まあ、最初はね、なんかすごいこだわりがあって、まあ、一定の時間でなんか区切りがないと、なんて言うんでしょう。まあ、イライラもするじゃないですか。まあ、話途中で、終わってしまう的なことはね。だから、なんて言うんでしょう。まあ、短い目のものっていうかね、まあ、主に教育用の、はい、ポッドキャストが、たくさん世の中にもありますので、そんなやつを連続して聞いてみたりとかっていうようなことをしてましたね。はい。一時期はそんな感じで。でも、なんて言うんでしょう。直接、したいことが、できてるわけじゃないので、そうですね。まあ本当はこの時間に何かができるとというね、まあ本当新幹線とかね、ああいうのでまあ2時間とか、きちっと時間があれば本当にきちっとものを書いたりですね。まあそれこそまとめながら付箋も貼りながらとかね、いろんなことはできるのですが、はい。まあまあそういうような、今。言ってるような状況下の中ではなかなか難しいというところで、はい、まあ、今言ってる、聞き流すと、はい、いうような、ところの部分についてはですね、結構バイクでもできてしまうのでね、まあ、この辺は、情報といえば情報で、はい、してる部分でもありますが、でももうなんて言うんですかね、もうこう一ひでり二ひでり、はい、欲しいところだというのが、まあ、本当のところでございまして、まあ、それがなかなかね、あるといいんですが、はい、まあ、ぶっちゃけて言うたらですね、はい、耳に頼るというような事柄でしかできないので、それもそうですね、運転の障害になるような大音量でできるわけでもございませんし、はい、まあ、しかもものすごく集中を、はい、要するようなこともできないですし、あ、まあ、例えばなんですけど、まあ、皆さんされてるかどうかわかんないんですけど、私はあの倍速聞きとかああいうのも一応したりもしてるんですけど、はい。まあ、なんか達人になると3倍速、4倍速とか、はい。あのような形でも結構できてしまうというようなことを聞いてたりもするんですけど、まあ、およそなんですけど、私はやっぱり、あれですね、まあ、かなりね、集中力がいるんですよね、倍で聞くっていうのはね。で、そうですね、まあ、なんと言うんでしょう、まあ、欠点ももちろんあるんですけど、はい、なんと言うんでしょうかね、まあ、倍ぐらいまではなんとか聞けるかなというような、感じのとこで、まあ、なんと言うんですかね、まあ、あまりこう感情とか抑揚を必要としないもの、はい、そのようなものは、そんな感じで聞いてたりもするんですけど、まあ、でもダメですよね、なんかこう、人の振る舞いみたいな、はい、感じの部分も、合わせて聞いてみたいとか味わってみたいというような、ことではちょっともったいないようなね、まあ、得意なんですけど、まあ、著名な方とか講演とかね、ああいうのがあってせっかく聞けるチャンスじゃないですかね、そういうような時に本当になんて言うでしょう、 倍で聞くのはもったいないかなというね。まあ、そうですね。まあ、これはちょっと娯楽の方にはなりますけど、落語とかですね。はい。そのようなやつも私、そうですね。最近はちょっと、売っ払っちゃったんで、ないんですけど、CD とかでも売ってますよね、落語ね。ああいうのを一時、はい、ものすごくよく、聞いてた時期もありまして、まあ、かといって小話の一つもできないですが、はい。まあ、そんなような、風合いとかまでね、味わいたい場合は、やっぱり、その場合に行って聞くというのは向かないんですけど、そうですね。でも、ああいうのは、なんて言うんでしょうね、もう、完全に車の中もオフという、車の中はオフと、はい。いうふうに、割り切ってしまうでしたら、そういうのもありかなという。まあ、私も今でも、選択の一つとしてですね、そういったお笑い系のものも非常に、まあ、これはポッドキャストで配信しているものですけど、聞いてたりもするんですが、はい。まあ、これどうしても、はい、聞いて物事をすると、はい、いうようなことに、制約されてしまいますので、そうですね。皆さん、聞いてするっていうこと、得意ですかねというような、ところなんですけど、私は実はなんですけど、まあ、聞くという能力と、はい、まあ、読むという、まあ、能力は、私の中では全然別物でございまして、はい。結構なんですけど、自慢じゃないですけど、あんまりこう、読む方というのはですね、苦手、意識がやっぱ未だにありまして、ようやくなんて言うんでしょうかね、こう聞く方と両方とあるとまあまあという、ことがありまして、でちょっとおかしな話になるのも分かんないですけど、なんて言うんですかね、まあ、皆さん本読みされるときどうされてますっていう、本読みされてるときどうしてるんかなっていう、なんて言うんでしょうね、子供の時とか特にそうなんですけど、まあ、私は自慢じゃないですけど、まあ、周りに人がいないなら声を出して読みたいですね。はい、いや皆さんはもっとスマートでかっこいい読み方をされてるかもしれませんが、なんかね、黙って読むっていうの苦手なんですよ。でもそんなこと言ってるの私だけなんでしょうか。
はい、というわけで、まあ、そんなこと言ってるの私だけなんでしょうかという、ところのお話なんですけど、そうですね、まあ、これは後から知ったことなんですけど、やはりそうですね、読んでるものというか、はい、それをですね、声に出して読む方が理解しやすいと答える人と、まあ、無音と言いましょうか、はい、その、なんて言うんでしょう。静寂の中の方がいいっていうか、そうですね。その中の方が、いいという方とやっぱり、二派、どうやらやっぱりあるようですね。で、どうなんですかね。私は聞いたものでもそうなんですけど、まあ、副唱じゃないですけど、まあ、例えば、そうですね、まあ、移動中、まあ、聞くという方法しか、まあ、取れないというようなことでも、まあ、完全にその聞き流す的な、もちろん聞き方も、日頃よくするんですけど、なんて言うんでしょうね、講演みたいな、はい、感じのやつとかでしたら、これは私、知らず知らずのうちになんですが、まあ、副唱というか、臨唱と言いましょうか、はい。なんと言うんですかね、こう、真似をするんじゃないですけど、特にこう、同じように、そうですね。口にこそあんまり出しては、しないですが。そう、本当はね、したいぐらいなんですけどね、それも。まあ、頭の中の、自分の声と言いましょうか。そんな感じでですね、同じような、まあ、講演の内容で、例えば、今日は朝から晴れていてとかっていうような言葉があれば、頭の中で、私も今日は朝から晴れていてという言葉を繰り返す的な、感じのことをよくするんですよね。なんかね、どうなんですかね。まあまあ、物覚えが悪いという部分も私はかなりありますので、はい。まあまあ、その辺のところは、そうやってやっていく、いった方の方が、そうですね、何もしないよりは、理解ができやすいように、まあ、 思ってというか、まあどうなんでしょう、まあ癖的なもんだと思うんですけどね。はい、この辺のことについてはいろいろご意見が、分かれてたりする部分があるんですけど、これは本当に先ほどまあ言いかけてあれなんですけど、後で知ったんですけど、これはまあ有名な方の著書に本に書いてた一部分であったんですけど、なんて言うんでしょう、まあ言い方は その言い方はどうなんかなと、まあいたこ法的な、はい、まあ、恐れ山にいるいたこさんですよね、はい、生前の方が、まあ、いたこさんの体の中に降りてきてというあのいたこさんなんですけど、まあそれと同じようになんですけど、そうですね、まあ、その人のことをよく理解しようと思うと、直接肉声やら、聞けるチャンスがあればですね、まあ、本当にその人になりきったように、まあ、もうなったつもりで、まあ、同じように復唱すると良いというふうに出てたので、それはねもっと書いてましたね、あの身振り手振りも本当にあの真似をしてというような、そうですね、まあ、モノマネ的な、うん、感じなんですかね、まあ、そこまでするとより、なんて言うんでしょう、記憶に残りやすくって物事が噛み砕きやすくなるという部分で、そうですね、まあ、ちょっと車の中ではね身振り手振りはとてもとてもまあできないですが、はい、まあまあそんな感じで、その辺のところはですね、まあ私ミリ個人的な部分としてはですね、まあできたら、復唱したいですし、まあそういう時には実はね、まあちょっとまあバイクの中は外に声が漏れちゃって恥ずかしい部分があったりして、信号待ちとかの時にはやっぱ黙ってしまうんですけど、はい、もう車の中はね比較的なんというんでしょう、まあ、公共交通機関の中では、そんなことやると次の駅でね逮捕されるかもしれませんが、結構やりやすい部分があって、まあ案外、心地よかったりも、はい、したりもするんですけど、どうでしょうね、でもまあその話とかを、まあ、実はね仕事仲間の、方にとかでも喋ってみたりしたことがあるんですけど、なんていうんかな、いや意見が結構分かれるところで、先ほどの声に出さないという部分ももちろん意見が分かれるんですけど、まあそれよりも何よりもなんですけど、車の中って単純に眠たくなるって言うんですよね、環境自体が。まあ確かに横に乗ってるとそうですよね、独特のこうリズム感と言いましょうか、なんかアルファ波が、はい、いっぱい出てきそうな、来てるんだという話もあるんですけど、その室内空間で、まあ、適度にこう密閉されててね。で、まあ、室温とかあんなも自分でコントロールが、はい、できやすいので、まあ、居心地よい環境に早変わりするわけですよね。まあ、その中でずっとこう過ごしてるとですよ。はい。だからそんな中、なんかものを聞いて、例えばその、瞑想にふけてたらそのまま寝るじゃないか的なことを言われた方もいらっしゃいますね。まあ私もまずこれ直接な先輩の方なんですけど、まあそう言われてみると、まあそういうこともあるよなと思って、じゃあその時に聞いてみたのはですね、日頃、はい、家の中とか、まあそれに限らずということなんですけど、室内は無音ですか？若干こうイージーリスニング的な、まあいろいろなものが、まあ、あるかもわかんないですけど、サウンドオン派ですかオフ派ですか的な、はい、感じのことも聞いてみたことがあるんですけど、はい、その先輩はね静寂感がいいって言ってましたね。だからもう何も、ならないと、はい、鳴らさないと。でしかも物音があると風の音でもなんか気が散るっていうようなこと言ってましたね。皆さんどうでしょう。私はまあ比較的真逆といえば真逆ですね。常に何かかかってます。ほぼ24時間。そうですね。まあ、こんなことは内緒ですよっていう話なんですけど、寝る時でも必ずイヤホンを耳に突っ込んでますので、そうですね。いつも iPod シャッフルさんは電池切れのような状態で止まってたりすることは多いですね。はい。まあ、それでもなんですけど、まあ、プロテクターとかな、こういっぱいはめて、なんて言うんでしょう、まあ、ランダム再生にしといてですね、まあ、聴いてる曲はいつもの、まあ、曲だったり、そうですね、お眠用の、プレイリストとかもありますので、そうなんで調整したりとかして、してるんですけど、まあ、寝てる時でさえそうなんですから、仕事するとか、まあ、まだ余計にそうなんですけどね、そうですね、まあ、ルーチンワークと言いましょうか、一定のパターンの仕事を早くこなさなければいけないときは、やたらこう ビートの範囲と言いましょうか。まあ、ラップとか、はい、そういうのをかけたりですね。することが多いですね。まあ、ヘビメタックとか、ああいうのですね。はい。で、まあ、日頃はと言いましょうかね。まあ、私も、作業的なことをする場合と、なんかオペレーション的な、そうですね。まあ、具体的にはコンピューターの前に座って、いろんな しなければならないシチュエーションがありますので、まあ、PC とか、まあ、コンピューターの前に座るときとかね、まあ、Mac の前とかですね。そういうときは比較的、民族音楽というか、まあ、その、裏面ことがあんなんですけど、かけてることが、まあ、多いので、私はまあ、その先輩とは正反対で、そのような形で、結構そうですね、ガンガンかけて、やってるというような。これも、だから、その人によっては、その、無音の方がいいとか、いうのもありますしね。まあ、そういう方々にとっては、車というのは、どういう、空間になるのかなという感じで、その時もよく考えたんですけどね。で、差し詰め、やっぱり、なんか寝てしまうのを防止するために、そうですね、AM ラジオかけてたりとかっていう、そのこと言いますね。はい。それで、まあ、なんて言うんでしょう。本当に、まあ、お好きなアナウンサーとか DJ の方ね、はい、いらっしゃったら、もう、バカだよね、とかって言いながら、まあ、過ごすというような、感じであったりとかですね。そんなことを言っていらっしゃいましたね。はい。まあ、とてもとても車の中ではそういうような、時間にはならないというようなことをその先輩おっしゃってましたね。まあでも、とはゆえなんですけどね、結構、一番初めの時にも少し触れさせていただきましたけど、田舎ならではなんですけど、この時間、ものすごくやっぱりあるんですよね。まあトータルしてしまえばって言いましょうか。まあ、もったいない。ですよね。で、この、どうにかしたいというような、まあ、今日の もちろん向きの話なんですけど、ところがなんですけど、なかなか先ほども言った通りなんですけど、人によってコンディションが違うと、まあ、どうでしょうね。心地よい生活音と言いましょうか、そのよく電車の乗ってる音であるとか、まあ、車の移動する音ですね。もうそれすら集中力を妨げる原因になるからって言って、まあそうですね。まあ、そういう方は結構ノイズキャンセリングノイズキャンセリングですね。失礼しました。ノイズキャンセリングヘッドホンとかね、ああいうの好きな方ですよね。ちょっと最近気づいたんですけど、持っておられますよ。坊主とかで高いやつね。はい。結構あれね、いくらぐらいしたっけ ?3、4万確か、3、4万って4万以上してたんじゃなかったかな。ちょっとここら辺は、ええ加減なミリ情報ですが、はい。そうですね。なんとかコンフォートっていう書いてたやつだと記憶してるんですけど。まあ、そういう方はもうそこまで。私は結構ね、なんかこう、臨場感のある オープンエアと言いましょうか。なんか、その中の雰囲気に包まれてるというのが結構好きな方なんで、ヘッドホンとかでもそうなんですよね。完全にこう密閉されてるやつってあんまり、はい、好きではないというか、そうですね。どっちかっていうと、そこそこ、まあ、漏れ系でもいいからというね。まあ、自分にとってはなんですけど。まあ、ところがなんですけど、やっぱりね、ちょっと一般的なモラルとして、よく言われてるのが、あんまりね、シャリシャリ、おっと外漏らしてっていうのが、やっぱ、ありますから、まあ、そこそこ、やっぱり密閉度の高いようなものを選択して日頃買うんですけど、はい。まあ、ちょっと、あちゃこちゃにも話は飛んで、あれなんですけど、まあ、その、人によって違う空間をいかにこう、なんかね、こう、ちょっとでも、だから自分が、まあ、ぶっちゃけて思ってるのは、まあ、僕、英語の勉強とかあるじゃないですか。前もちょっとアンナチュラルでお話をしたんですけど、まあそんなんができると一番いいかなと思ったりもしてるんですけどね。まあそれこそなんですけど、まあ、ちょっと漠然としてるんですよ。ある程度声も出せますし、その ECC とか、昔よくコマーシャルで小さい子供さんが、まあ今でもそういうコマーシャルかどうかちょっと記憶は定かでないんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、3歳とか4歳とか5歳とかのお子さんが、英語でこうね、外国人の方と会話をされてるみたいな。ああいうなんか車の中でしたら、恥ずかしげもなくできそうな気がしたり、そんなんがいいんじゃないかなと思ったり、はい。そうですね。まあ、いろんなことを日頃考えてるんですけど。まあ、なかなかでもね、いざやるとという、そうですね。まあ、ちょっとついでなんで、まあ、脱線なんであれですけど、なんか一時はね、 あれいつの時だったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、モーツァルトの曲が、何やったかな、ビールかなんか、あ、工房そのなんか栽培をし、栽培じゃないわ、その発酵だったか忘れましたけど、モーツァルトの曲を聴かすとなんかお酒が美味しくなったりとかっていう、なんかその特集みたいなのを見て、あ、そうか、このモーツァルトもいいのかっていうようなことで、でそれはまあ人間にそれをなんか、まあ、聞く、リスニングっていう形で聞くとすごい、あの、なんていうんやろ、いいと、いいっていうか記憶力が上がったり、賢くなれるんだ的なことが、なんか、ネイチャーかなんかでしたっけね、あのに出たんだっていう話をちょっとキャッチした時に、なんという曲なんだっていう、調べてですね、で確かちょっと、まあちょっとええ加減なんで、きちっとは言えないんですけど、ピアノ曲のなんかだったっていうような記憶はするんですけど、まあそれを本でとりあえずひたすら聞くと、で着く頃には天才になってるという幻想を抱いてます、抱いた時期がありまして、でこれをですね、どれぐらいやったかな、 2,3 ヶ月はやったような気にしますね。もうひたすらそれしか聞かないんですよ。はい、まあある意味なんて言うんでしょう、まあマイヘビーローテーションという形なんですけどね。はい、まあそうですね、まあこの辺は好きなアーティストさんをもうやたら車の中でも同じやつをこう繰り返し再生して聞く方も私の、まあ、父の中にはいらっしゃいますけど、そうですね、もう尾崎ファンの方とかね、もうずっとねそれをかけて繰り返し繰り返しかけてっていう、まあ私もそれも近いことはするんですけど、はい、もうそれと同じかのようにモーツァルトかけ倒してますね。で、天才になったのかどうかということに関してはですね、まあ別に詳しく言わずとも皆さんが答えの方をさせていただけるかなと思うのですが、どうなんでしょうか。まあでもその時はなんかいろいろありましたよ。牛さんに聞かすとかね、出荷前の、そうですね、美味しくなるんだとかね、なんかいろいろあったような気がするんですけど、どうだったんでしょう。なんかまあでもその理屈的にはすごい心地よい周波数帯でアルファ波が、まあまあね、人にとってなんか、その攻防機にとってなんか、何にとってなんか、もう一つね、なんて言うんでしょう、上辺だけで、お恥ずかしながらなんですが、その、なんて言うんでしょう、流行に乗っちゃったもんですから、詳しく調べてはいないんですけど、いなかったんですけど、まあまあでも、悪いことはないでしょう的な、感じぐらいで、突っ走っていきましたんでね。まあまあまあ、それもまあ、一興というか、まあ話のネタにもなってっていうね。で、まあ聞かれましたよ。で、ミニちゃんどうなのみたいな。そうですね。まあ見てる通りですよ、みたいなことなんですけど、まあ良かったのか悪かったのか、未だに、よくわかりませんが。まあでも、人にとって違いますからね。この辺も多分ね。そのような気します。なんて言うんでしょう。その、音楽、まあ、BGM と効率のことに関しては、完成情報の、ことで、私も、まあ、テーマというんじゃないですけど、面白い学問だなと思って、まあ、アンナチュラルでもちょくちょく、触れさせてはいただいてるとこなんですけど、まあ、気に留めては、そのような形のものがあれば、目を通したりね、まあ、色彩に関する人の、なんかこう、イメージっていうか、傾向的なこととか、そうですね、言葉の響き的なこともアンナチュラルで取り上げさせていただきましたけど、折に触れてとかっていうことで、まあ、なんて言うんでしょう、気にしては、はい、チェックするようにはしてたりするんですけど、そうですね、まあ、なかなか、まあ、どんな分野でも言えるんですけど、完全に完成し尽くすってことがやっぱり学問的にもないですし、時には時代によっては全然解釈は真逆になることがありますんでね、昔このような形でっていう、いわゆる定説的な、ことで思ってたことがですね、どうやら違うんだっていうようなことがあったりなんですけど、入り口と答えは一緒だったんだが、真ん中の工程が およそ予想していたものと全然違ったんだ的なことが事実になったりとかですね。そうですね、まあ科学ということは哲学というか、はい、なんて言うんでしょう、 再現性がやっぱ初めてあって、科学としての理、まあ、その辺もうなんか精神的な話を聞いてるのと何の変わりがないようなね、感じのことで、まあ、その成り立ちとかなんですよね。はい、結構私にとってはすごい、難題であったり、もうそれこそですね、ホーキンス博士が言ってるような、その、ブラックホールの縁にあるこの陽子のあれを見たときに、何なんだそれはっていうね。まあでも、そう、頭の中で、その、なんて言うんでしょう。もう哲学にも似た、はい、あの感じの、理論が繰り広げられですね、はい。で、まあそれを何年か後には、なんて言うんでしょう。事実として再現性がこれはきちっとありますよねということで、確認がされると、いた瞬間に一応の科学としてのなんか、証明的なことが、一応を、一区切りを迎えるというようなことでいいんでしょうか。で、それもそうですね、またいろんな測定器とかいろんなものが、なんて言うんでしょう、発達するとまたそれはそれで解釈が変わったりね、はい、まあまあそんなこともあったり、まあだいぶこのことも話はそれてしまいましたが、まあそんな感じで、そうですね、まあ、まあしつこいようですが、この環境一つとってもですね、本当にそう人によって変わるので難しい、部分というのはやっぱりどうしても出てきてしまうんですが、まあミリ的には結構車というのは、私は、なんて言うんでしょう。あ、ストップピピになってますね。すいません。心地よいと言いましょうか。はい。ガタコトンじゃないですけど、ノイズも気にならないですし、はい。まあ、そうですね。まあ、特別、なんて言うんでしょう。ものすごい雨降ってるとか、雪で道がガタガタだとか、はい。そんなことがない以外は、結構いい、なんて言うんでしょう。鍛錬とか修練の場になると、私は信じて、まあ今でも、まあ、うおうさおうじゃないんですけど、ああだこうだ、まあ、こうやって吹き込んでる通りなんですけど、とりあえず、何か明日に役に立つものに生かしたいと、いうふうに、日々、格闘を続けてるのですが、まあ、なかなか、定まらずというところで、でも、皆さん、何をされてるのか本当に知りたいところなんですが。はい、そうですね、まあ、そろそろ本題を喋らなければいけないなと思いつつなんですけど、読書の代わりには何がなるのかという、そうですね。まあ最初に、一番最初にそうですね、申し上げたテーマ的なことにそろそろ帰ってこな、時間的にもやばいだろうと思いつつなんですけど、いや、意見も考えもまとまらずというところが、まあ本当のところではございますが、はい。そうですね。迷いがあるから取らせていただいているという部分が多々ありますが、まあそうですね。何がいいのかなって、本当に、まあ、頭の中の根本的な、まあ、問題として、何かをこう、勉強したりとかね、するっていうのは、まあ、皆さんはどうかわかんないですけど、私はとりあえず書籍、前も言いましたけど、人生迷いがあったら本を読むということにしてますので、そうですね。これはバカの一つ覚えですね。他方法知らないっていうかね。そうですね。死のところへ行って話を聞けというパターンもあるようですが、はい。そうですね。私は、まあ、残念なことに、とりあえず、そういう死が周りに、そうですね。よく探したらいるのかもわかりませんが、まあ、今言うてすぐっていうのはなかなか難しいので、はい。まあ、そうですね。本が自分の死というようなことで、一応定義している部分はまあ、あるんですが、そうですね。まあ、それがあるから、やっぱり、なんかをしなければいけないというのは、とりあえず本を開いて文字を追うというようなとこからどうしても、まあ概念的にスタートするとか、まあまあそこは入り口になっているという部分があるんですけど、いや、はてさてなんですけど、それに、代わりに、はい、なり得るものがあるのかというようなことをちょっと、考えてきたいというような向きの今日は、お話にするつもりだったんですが、まあ、なんせね、まあ、ぶっちゃけて言ったら、その、隙間の時間があまりにも、そうですね、車の移動中とか多いですからね、はい。まあ、もったいないし、これをどうにか、そのなんか、音楽聴いたり、もちろんいいんですけど、他のことに使えないかなというような部分が、多くございまして、で、そうですね、最近お風呂っていうのもね、結構、 なんて言うんでしょう。まあ、よく皆さんおっしゃいますけど、ドラマ途中だったらお風呂入られへん的な。そうなんですよ。だから最近よくお風呂用テレビが売れてるというのもなんか雑誌で見た記憶ありますけど、お風呂も結構ね、長い時間かかりますのでね。まあ、私は、これも内緒ですよなんですけど、まあ、皆さんされてると思いますけど、本当に、iPhone とか iPod とか、まあ、最近 iPhone が多いですけどね、お風呂に持ち込んでますね。で、そうですね。ちょっと音量的にシャワー選びでるともう聞こえなくなるので、まあ、その時はそんでいいかっていうことで、まあ、大概はそうですね、ポッドキャストいくつか、なんと言うんでしょう。あ、自分のやつちゃいますよ。恥ずかしいですからね。そうですね。自分のやつを、お風呂で自分で入るときに聞いてたら、どんだけ自分好きなんだということなんですけど、まあ、それはさすがにしないですけど、はい。よく日頃から聞いてる、そうですね。まあ、最近は特に、まあ、何に注目してるというようなことは、はい。皆さんのポッドキャストたくさん聞いてますよということなんですけど、ちょっと、ここではね、これこれということはあんまり申し上げられませんが、はい。それでもやっぱりよく、お風呂の時は、ポッドキャストを聞きますね。はい。で、そうです。まあ、その時も、場合によってはなんですけど、オーディオブックを、かけたり、まあ私、まあ2、3種類しか持ってないんですけど、はい。英語のやつです。で、まあ、なんで英語かというと、英語でしか売ってなかったんで、で、分かってんのか分かってなかったのかっていうのはもう難しいんですけど、もう何遍も何遍も聞いてますね。はい。で、分かってる部分と分からない部分とありますっていうのが正直な答えなんですけど、そうですね。まあ言っちゃってもいいんですけど、一つはマインドマップに関する、内容のオーディオブックで、もう一つは私が敬愛する、レオナルド・ダ・ヴィンチさん、はい、そうですね、ダ・ヴィンチに関する、なんて言うんでしょう、オーディオブックがありましたので、まあ、それを、はい、主に聞いてますね。まあ、あとはそうですね、本を買うとおまけについてる的な、まあ、おまけって言ったら怒られますけど、特別その講演の一部の抜粋がついてたりとか、最近 CD でついてたりする場合があるので、そういうのはもう聞いてたりする部分ももちろんあるんですけどね。はい。で、たまにはやっぱそういうのもね、聞いてたり。そうですね。車の中と一緒で。まあ、聞いてるもんというか、用意するもん一緒ですから、当然、まあ先ほど言ったようにですね、娯楽の部分でも、落語とか、ハイナも聞いてたりもするという部分ありますね。まあ私は私の知人のように死ぬほど阪神タイガースが好きでずっとそれをかけてますということではないんですけど、はい、そうですね。まあ基本的にあんまり野球わかんない、よくわかんないという部分があるからあれなんですが、まあでもこのはい、なんか代わりになりるんじゃない部分じゃ何を言いたいのかよくわかりませんが勉強ですね。はい、本読みというような、はい、ことを私は第一に考えてはいるのですが、それの代わりになり得る、はい、ものは何かという、ことをですね、本当に、で、まあ、ちょっと先ほどのことからしつこく繰り返し気味になるんですけど、まあ、一つね、新しく挑戦してみようかなって、いや実はまだ、やってないんですけど、やってないというか、そう意識的にですけど、聞いたことあるのかないのかちょっとあるんですけど、はい、まあ非常に先ほどら言ってた講演とかああいうのが手に入るチャンスがあったり、そうですね、まあ許可されてる部分で何て言うんでしょう、行かれた方が取って帰ったりとかっていうやつで、はい、何て言うんでしょう、聞ける機会があったら聞かせてもらったりとかね。はい。もちろん、そういうのはダメですよっていうようなところの部分は、はい。そうですね。個人的にその人らが撮ってらっしゃっても私が聞く術はないですからあれなんですけど。でもそういうな、まあ、特に私は、本を買うと本当は、ツイッターとかでもね、もちろん、やり取りさせていただいて、あ、面白い、やっぱ著者の方だなと思うことがあったりもする部分もありますから、なるだけやっぱりこう、なんか、 一方通行ではないような状況があるとやっぱちょっと嬉しいわけですよね。で、前もそうなんですけど、衝動的に本屋さんへ行ったら、たまたま、有名な著者さんがですね、具体的には大阪の大きい本屋さんに行った時にですね、手売りじゃないですけど、はい、直接話を一言二言かけて買える、そうですね、色紙的なやつにもサインをしていただけるとかですね、本に書く場合もありますしね、それはいろいろあるんですけど、はい、握手して、本を受け取れるとかっていう特典がある時とか、思わずね、もう全然興味がなかったも、すごい興味があったかのように、はい、買ってしまったりもするんですけど、そういうようなチャンスとかね、やっぱり、欲しいという部分がありますので、著者の、方々がですね、最近は本当に、どうでしょう、ウェブページとかでもインタビューが収録して、こちらからダウンロードして聞けますというようなやつがあったりとかすると、極力やっぱり聞いたりね、長編のものもあったりするんですよね。そうですね、15分とかでしょうか。はい。そんなやつも、なるだけ、聞きたいと思いますし、でもちょっと悔しいのがあるんですけどね、なんかフラッシュとかで埋め込められててね、それこそお風呂の中とか車の中で聞きたいよなとか思ったりもするんですけど、私の技術ではこれから抜け出せないみたいなね、正直言って そこなんかそんな違法行為すれすれなことまでしてそれで聞くのかとかいう部分はあったりするかもしれませんから、なかなか難しかったりするんですけどね、はい、そうですね、正直言ってどうしても、聞きたいかったらやっぱりね、アナログで録音するということをやっぱすればいいんでしょうけどね。はい。その辺の、部分とかもいろいろありますので、音質がともかくというようなことをのければなんですけど、そうやって聞くことはできるというような部分もありますけど、はてさてなんですけど、そういうような、講演とかも、もちろん取り入れて行っては来てるんですけど、これ最後の取り入れとかそういうのじゃないんですけどね。お勉強と、はい、いう点の、ポジションにですね、オーディオブックも頑張って挑戦してきてましたし、来ましたし、企業向けのなんかそういうようなセミナーとか、ああいうのも、挑戦してきてますし、そうですね。ここでやっぱりもうそろそろなんですけど、朗読がいいってよく聞くんですよ。で、特に、これは無料ではあんまり、ない部分があったりするからどうしようかなとか、いう部分が あったりするんですけど、なんて言うんでしょう、本をお出しになってる著者さんが自ら朗読されてたりね、はい、趣旨とか抜粋説明されてたりとかって、そういうのも最近なんか増えてきてるというか、なんて言うのかな、いや世の中結構やっぱニコ動さんとか YouTube さんとか花盛りなので、そういうような動画っていうなんかイメージがやっぱりどうしても先行してたんですけど、いやいや、よく気がつけばという、よく見渡せばということなんですけど、結構なんか充実してきたりとかっていうようなことがあるので、なんて言うんでしょうね、使わん手はないかなと実は、はい、思ってたりもする部分があるので、いや、この辺もね、もうちょっと安いとね、果敢に挑戦したいなという部分があるんですけど、そうです。それこそ、車の中とか、お風呂の時間とかね、なんて言うんでしょう、閉鎖された、なんていうか、手を休めるわけにいかんとか、はい。そういうような、もうたくさんある、その隙間の時間でもですね、とりあえず、ものすごく、悪い言い方ですけど、iPhone とかにさえぶち込んでおけば、いつでも取り出せるというような状態にしておいたものを、とりあえずそこで再生すると、はい、いうような、ものの一部に、はい、取り入れようかなと思ったりもしてるんですけど、これもやっぱ向き不向きがね、先ほど、言った通りある部分がありますので、どうでしょう、どこまで、頭の中に入って理解することができるかなという、私は人の何倍というような、形でただでさえかかってしまう方なので、その辺のことは、かなりを覚悟をして、取り組まなきゃならんというふうには思ってたりもするんですけどね、そういうな、朗読もの、はい、っていうのもですね、 挑戦してみたいなと。まあ、そうですね。芸術系の朗読もありますしね、もちろん。はい。そういうのはもう、最初、どちらかというと、ちょっと、そうですね。まあ、ビジネスよりって言ったら、ちょっと言い方あれなんですけど、実用書じゃないですね。実用向けのもんから、ちょっと入っていって、まあ、ちょっとできそうやとか、取り組めそうやとか、はい。そういう部分が、こう、そうですね、自分の中でビビッとくればなんですけど、その芸術ものというか、そういうのはもう、まあ本来ね、私はどちらかといえばそちらの方は、まあ皆さんご存知だと思いますけど、個人的にはすごい好きなのでもうライフワークみたいなもんですよね。はい。そうですね、まあくだらんことをいかに楽しむかというようなことをテーマにしている部分がありますので、そうですね。まあ、人がくだらんと思っても、いや、僕は楽しいですよって言える、こう、恥ずかしげもなく言える人生を送りたいなと思ってたりもする部分もありますので、はい。まあ、これは、まあ、そういう人生の一部分ですが、はい。そういった部分にも挑戦してみたいと思ってたりもするんですが、でも、どうですかね。もうすでに、本当に挑戦されてて、朗読いいよっておっしゃる方が、もしいらっしゃったら、ミニまで一報していただけると、すごい嬉しいのですが、はい、エンディングです。そうですね、今日は、少々、なんだかなというような、そう、迷いもまだありつつですけど、そうですね、一応なんて言うんでしょう、読むというようなことを日頃、はい、勉強の基本として考えている私、ミニカですね、はい、まあ、主に、そうですね、聞くというような、そう、手とかが塞がってたりね、するような、まあ、ある、空間の中は仕方がない、制約があるというような場合の状況で聞くというような、まあ、ことを中心になるというような、感じのお話のことに終始は、まあ、しましたけど、勉強の代わりと言いましょうか、はい、本を読むというような、そうですね、ことの代わりに、なるものというようなことを、はい、考えてきたつもりなんですけど、わかりにくいよって言われそうでな、部分も確保しつつなんですけどね。はい。まあ、そうですね。まあ、早い話がと言いましょうか。聞くということは本読みの代わりになるんでしょうかというようなところが、まあ大体の趣旨だと思っていただければ幸いかなと思ってます。そうですね。まあ、とはいえなんですけど、そんな単純な実は話では、自分の中ではなかったりする部分がありますので、はい。まあまあ、そうとは言えという部分もあるんですけど、はい。まあ、そうやってスパッと聞いた方が分かりやすいのは分かりやすいんですけどね、でもそんな簡単じゃないですというね。そうです。手空いててたら片手でも身振り手振りができるじゃないかというようなこともあったりとかっていろんなことあるんですけどね、はい。そうですね。まあまあ、一応、最後、まあ、朗読も挑戦したいんですよというお話も、したところなんで、何か一つぐらい、そうですね、用意をしてと、まあ、なるだけ、まあもちろん、無償のとか無料の、はい、そういうような、システムがあればなんですけど、そうですね、まあ今、フリーミアムがっていうのがね、前も、ナチュラルで取り上げさせていただいたやに思うんですが、言われて、もうだいぶなりますので、ひょっとしたら探したらいっぱいあるんじゃないかなと思ったり、思って期待してる部分ももちろんありますので、そういうのからですね、はい、チャレンジしていって、自分に合いそうとかできそうかなというようなことが分かった時にですね、まあ、初めて金銭を投入していきたいなと思っております。そうですね、まあまあ、そうですね。まあ、自分にプレッシャーをかける意味で、今まではとりあえず先お金を突っ込んでみたりもしてたりもするんですが、はい。最近気がついたのは、私はダメですっていうことですね。はい。突っ込んでようが、突っ込まないようがですね。そうですね。最初のうちは焦ったりもったいないなと思ったりするんですけど、そのうち慣れるという恐ろしい技を私は習得してしまったらしく、そうですね。まあ、それはまあ、得の前に習得してしまってるんでしょうけど、はい。まあなかなかそのような癖も、抜けずということで、まあ平気になってくるわけですね。そういうことを繰り返してますので、もういくつになってもっていう感じですが、はい、そんなこんなの、まあそうですね、まあ、でもストイックなまでにね、 日頃そういうのをやってきちっとあのなんて言うんでしょう、資格試験に向けてとかっていうのをよく聞いたりするのでね、まあ、本当にそういう風に、できるという才能が羨ましいなと本当思ってるんですけど、まあその辺のことも羨ましく思いつつなんですけど、まあなんと言うんでしょう、まあどこまでその人らに追いついていけるかどうかっていうのはちょっとわからないし未知数なところもあるんですけど、まあ人間死ぬまで何かやり続けなければいけないわけですし、そうですね、もうやらなければいいという環境は存在しないのでね、はい、そうですよ、まあ、何かしら、はい、勉強しなきゃならんことって起こってきますのでね、はい、まあ、それがなくなった時っていうのはどうなんでしょうね、どういう時なんかなって、まあ今そうですね、今はちょっと想像つかない部分ではありますけど、はい、まあ、まあそれがもちろんね趣味であっても直接的な実用的なことであってもっていうことにはなるんですけど、はい、そのような形で一生、お勉強していかなきゃならんというような、こともありますので、はい、今からいろんなシチュエーションに対応したようなことっていうのは今からでは遅いかもしれませんけどね、逆に、はい、いうような一部の、はい、そうですね、ことにもなればなと自分自身のためも含め、はい、考えてまいりました。はい、そんなところで本日のアンナチュラル、そうですね、本日はこの辺でお開きにさせていただきたいと思います。そしたらまた次週よろしくお願いいたします。ミリアクニャでした。